ライフスタイルセラピーポストクリップ。こんばんは、ファニブックスの青柳ゆきです。今週もお疲れ様でしたの気持ちを込めて、私のライフスタイルセラピーのものやエピソードなどを毎週金曜日に少しだけお届けさせていただきたいと思っております。皆様こんばんは。ゴールデンウィーク入る前の金曜日、私は暦通りなんですけれども、皆様はいかがお過ごしでしょうか。先日お話しさせていただいたコーピングリストの話の、ストレスに対するこう自分なりの対処法をリスト化するもののお話も、皆様から自分はこんな風にしてますっていうようなリストやお便りをいただいて、これはまた次回のライフスタイルセラピーの番組内で読ませていただこうと思っております。そして今配信している大野沙織先生の気めぐり浄化のお話についてもとっても反響があります。ありがとうございます。その先生のお話の中でもご質問もたくさんあるので、今回はそのご質問も兼ねたお便りを読ませていただいて、それにお答えしようかなと思っております。今回お便りをいただいた方は、この間読ませていただいたお便りのまたご丁寧にご返信もいただいたんですね。その中に質問もありましたので、ぜひ読ませていただきたいと思います。こちらは兵庫県の K さんからいただきました。読ませていただきますね。いつも楽しく番組を聞かせていただいています。先日はよもぎ茶を送っていただきありがとうございました。癖がなくご飯にも合い、とても美味しいです。早く関西の店舗やオンラインで買えるようになったらいいなと思っています。また生まれて初めてラジオで自分のお便りが読まれるという経験にとても舞い上がっています。青柳さんの手書きのメッセージもとても嬉しかったです。インクの色がとても素敵でした。金曜日のコーナーで青柳さんのお気に入りの文房具を教えていただけたら嬉しいです。また大野沙織先生のお話を聞いて、気めぐりと浄化の本を読んでいます。質問なのですが、71ページにぬいぐるみなどの布製品は家には置かないようにしましょうと書かれていますが、我が家には処分できないぬいぐるみがいくつかあります。子供が大切にしているものや子供が私にプレゼントしてくれたものなのです。そんなぬいぐるみも処分した方がいいのでしょうか。教えていただけたらとても嬉しいです、とのお便りありがとうございました。先日森田敦子さんの監修しているよもぎ茶をお便りを読ませていただいたっていうことで、このよもぎ茶を送らせていただいたんですね。美味しいっておっしゃっていただいてとっても嬉しいです。私もできる限りプレゼント送らせていただくときにはちょっとしたコメントを書かせていただいてるんですけれども、このインクの色気がついていただけてとっても嬉しいです。とっても実はこだわってるんですね。万年筆で書いてるんですけども、なのでまた今度この万年筆とか文房具のお話をさせていただければと思うんですけれども、今回はちょうどこのご質問にあったこのぬいぐるみの捨て方をお答えさせていただければと思います。でこれは大野先生が、からお聞きしたっていうことよりも、私が風水でいろいろ学んだところからお話しさせていただきたいと思ってるんですけれども、この人形やぬいぐるみは風水ではそのお家の人の住人と考えられるんですね。なので同じ空間の運気を分け合う存在とされるんです。なのでたくさんあるとすごく気が分散しちゃうっていうふうに考えるので、たくさん置くんではなくって、とても気に入ったものとか思い出があるものを何体か置くのがいいっていうふうにされてるんですね。それでどうしてもぬいぐるみが捨てられないっていう時は、そういう気に入ったものとか思い出があって飾っておきたいっていうもの以外のものはしまって ておくのがいいんですけれども、そのしまっておくときはできればプラスチックのものではなくて紙とかラタンとか通気性のいいところの箱にしまって、まあちょうど衣替えの時期とかに一回こう取り出せるとか、あとはそういうお気に入りのものと少し交換するとか、こう取り出してたまにこう飾ったりしてあげるのがいいっていう風に言われるんですね。だからたくさん飾るのではなくて、こう入れ替えたりするのがいいっていう風に言われます。そしてもしこのもうぬいぐるみは処分してもいいなと思った時は、これまた捨て方が大事なんですね。このぬいぐるみや人形を捨てる時は、やはり一定期間一緒の家で過ごした存在でもあるので、癒しとか思い出をありがとうっていう気持ちで、感謝の気持ちとともに捨てるのがいいんですけれども、その時にポイントは顔を隠して捨てることなんですね。顔が汚れないように布とか和紙とか通気性の良い素材で顔を包んで、 できれば晴れた日を選んで他の生ゴミとかとは分けて捨てるっていうのが良い捨て方とされます。また今ね、リサイクルショップに出すっていうのも環境面でもいいというふうにされてるんですけど、その時はそういうリサイクルショップに出す前に晴れた日の午前中に太陽の光を当てて浄化してから出すのが、またいろんな運気をちゃんとリセットさせて次の人に循環するっていう風な、まあ風水的ルールみたいなこともあるので、ぜひねそれを行っていただければと思います。 K さんも書かれてますけれども、お子さんが大切にしているものとか、そのお子さんがね自分にプレゼントしてくれたものはもう気に入ってるって言って、そこにすごく気が入っているもので無理に捨てることとかは全然ないと思うので、もしもそれの数が多かったらぜひ収納してこう交換するとか、そんなような風にして試していただければと思います。こんな風にいろんな質問をいただいてますので、まあ、大野先生にねいろいろお聞きできればいいんですけれども、私なりに風水的にルールとしてできることもあるので、ぜひここでお伝えしたいなと思ってます。本当に物って、まあ、買う時もそうですけど捨て方ってすごい大事なので、例えば写真とかね手紙とかいろいろあるので、そんなこともねお話しさせていただければなって今後思っております。それでは次回はぜひ K さんからのご質問の私のお気に入りの文房具をお話しさせていただければと思ってます。編集者ならではでたくさん文房具を使うので、いろいろとこだわりの文房具があるので、そのお話をさせていただければなと思います。楽しみにしています。それではまた来週お会いしましょう。